の灰が調合した灰を発し発酵させる。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。知恵ある者の心は右に行き、愚か者の心は左に行く。愚か者が道を行くとき試練にかけている。自分が愚かであることを皆に知らせる。支配者があなたに向かって立腹しても、あなたはその場を離れてはならない。平成は大きな罪を犯さないようにするから。私はその下に一つの悪があるのを見た。それが権力者の過失のようなものである。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席につけられている。私は奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た。穴を掘る者は奴隷に落ち込み、石垣を崩す者は蛇に噛まれる。石を切り出す者は石で切る。木を割る者は木で危険にさらされる。もし斧が鈍くなったとき、その刃を取らないともっと力がいる。しかし知恵は人を成功させるのに敵になる。もし蛇がまじないにかからずに噛みつくなら、それは蛇使いに何の意見もならない。知恵ある者が口にする言葉は優しく、愚かな者の唇はその身を滅ぼす。彼が口にする言葉の始まりは愚かなこと、彼の口の終わりが惨めな狂気。愚か者は欲しゃべる。人はこれから起こることを知らない。これから次に起こることを誰が知ることができよう。愚か者のロープは己を疲れさせる。彼は街に行くに伝え知らない。災いなことよ、あなたの方が子供であって、あなたの主張たちが朝から食事をする国が。幸いなことよ、あなたの王が貴族の出であって、あなたの主張たちが言うためではなく、力をつけるためにあがまった時に食事をする国が。怠けていると天井が落ち、手をこまねいていると雨漏りがする。食事をするのは改め、不動手は人生を楽しませる。金銭は全ての必要に応じる。王を呪おうと密かに思ってはならない。寝室でも飲むものを呪ってはならない。なぜなら空の鳥がその声を持ち運び、翼のある者がそのことを告げるからだ。以上です。
おはようございます。遠くから近くからようこそおいでくださいました。お帰りなさいと、まず今日も申し上げたいと思います。神様が見えない御手を持って私たちを今日このところに呼び集めてくださいました。神様からの祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。短く祈ります。目には見えませんが、天にあるもの、地にあるもの、すべてを作り、また命を与え生かしていてくださる主イエスキリストの父なる神様、今朝もあなたに愛されて目覚めが与えられましたことをありがとうございます。私たちが当たり前だと思っているところに、神様が本当に数えきれない恵みを備えていてくださることをありがとうございます。何にも勝って、私たちが何かをする前に、まず神様が私たちを愛し、そしてできる限りのことをして、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くし、私たちの隣人となっていてくださることをありがとうございます。どうかしよう、心の目を開いてください。心の耳が開かれて、今まで知らなかった聖書の新しいそのメッセージをしっかりと聞くことができますように。神様どうぞ、私たちが思い込んでいるところに新しい視点を与えてくださり、神様あなたが備えてくださっている知恵を神様豊かに注いでくださいますようお願いいたします。あなたが与えてくださる知恵を通して、それぞれ持ち場立場が違います。そして置かれている場所も違いますけれども、置かれた場所でしっかりと根を張り、そして上に成長し、豊かに花を咲かせ、いつまでも残る実をたくさん結んでいくことができる私たちと なれますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
しばらく前から旧約聖書の中にあります伝道者の書を順番に一章ずつ読み進めております。今日は10章になりました。前回のメッセージの中には機会の意味、チャンスの意味ということが語られておりましたが、その最後の部分でもう一度振り返っていきたいんですが、伝道者の書の9章の16節、知恵は力に勝るという言葉が記されていました。知恵は力に勝る、同じような意味の言葉が18節に別の言葉で繰り返されていました。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。力に勝る知恵ということを覚えながら、今日10章から知恵の意味と題しましてメッセージを語らせていただきたいと思っております。1節から順番に見ていきたいと思いますが、まず1節をもう一度ご覧ください。死んだハエのことが出てきます。飛んでいるハエも嫌いですけれども、死んでしまったハエもあまり綺麗じゃないと思いますね。死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させると記されていきます。何を言わんとしているのか。死んだハエとは少しの愚かさというふうに言い換えられているかと思います。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。死んだハエが入ってしまった調合した香油、それはとても高価な、また素敵な香りのする香油でありましょうが、腐ったものが少しでも入ったとするならば全体が台無しになってしまうということが言われております。死んだハエ、少しの愚かさ、少しの罪が素敵な全体を台無しにしてしまう、そのことは聖書全体が語っていることかと思います。そこにおいて私たちは自分で自分を救うことができない惨めさを覚えざるを得ません。どんなに優しい思いやりのある素敵な心があったとしても、その同じ心の中に死んだハエのようなもの、少しの愚かさ、少しの罪が入っていきますならば全体が台無しになってしまいます。オムレツを作るときにいくつかの卵を割って入れるでしょう。しかしその中の一つの卵が腐っていたらどうでしょうか。他の3つか4つは新鮮な卵でも、一つだけ腐っていた卵がそこに混ざっている、かなりの悪臭を放っている、でも1個ぐらいならいいか、入れてしまうとどうなるでしょうか。全部が食べれなくなります。死んだ灰は調合した香油を臭くし発酵させる、少しの愚かさ、少しの汚れ、少しの罪は全体を台無しにしてしまう。それでありますから、私たちは自分で自分を完全にきれいにすることができない、自分で自分を救うことができないというようなことが言えるかと思います。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重たく、全てを台無しにしてしまう可能性を秘めている。そして2節からのところに続けて知恵という言葉を伝道書は使います。知恵ある者の心は右に向き、愚かな者の心は左に向く。当時右翼とか左翼という言葉はありませんですから、これは別にそういう意味がありません。とにかく反対方向を向いていくということが言われています。知恵ある人の心はですね、そちらの方に向くのです、いつも。でも知恵がない愚かと言われる人は反対側の方をいつも向いてしまう、心の方向性が違うということです。そして知恵ある者と愚かな者の対比が繰り返されます。3節から、愚かな者が道を行くとき思慮に欠けている、自分が愚かであることを皆に知らせる、支配者があなたに向かって立腹してもあなたはその場を離れてはならない、冷静は大きな罪を犯さないようにするから。まず伝道者は人間関係における知恵を語っているように思います。人と人との関わり、その対人関係において愚かであるということはどういうことか。それは思慮に欠けている、自分で自分の愚かさを皆さんに知らせてしまうことになる。 人間関係における知恵と愚かさが語られていきます。さらには人間関係といいましても対等の立場とそうでない立場があるでしょう。特に目上の人あるいは自分よりも高い地位にある人に対しての、振る舞い、その立ち振る舞いが、警告されています。4節、支配者があなたに向かって立腹してもあなたはその場を離れてはならない。冷静は大きな罪を犯さないようにするから。ここにおいて知恵は冷静という言葉に、言い換えられているかと思います。軽率なことをしてはならない、心焦ってそして、すぐに、請求にことを進めるなどということではなくて、冷静にその場を離れないように、そのようなことが知恵のある人だと言われているかと思います。さらには5節から7節、さまざまな人と人との対人関係におけるさまざまな愚かさが語られていきます。私は日の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す過失のようなものである。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席につけられている。私は奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た。権力を用いて愚かな者が高い地位についていく。知恵も実力もまた思いやりもないものがどんどん上についていって、自分勝手な好き勝手なことをしていく、そのようなこの世の不条理が記されております。8節からのところを見ていきますと、今度は人間関係における知恵ではなく仕事における知恵のことを伝道者は語り始めます。さまざまな仕事にさまざまな危険があるでしょう。例えば8節、穴を掘る者はそれに押し込む危険がある。私は昔、大学生の時に穴を掘るアルバイトをしておりました。愛知県の豊橋というところに行きますと、いくつかの水銀灯が立っておるんですが、その水銀灯は、何本かはですね、私が夏休みのアルバイトで穴を掘って、そしてこう土台を作ったその水銀灯であります。今でも行くと多分思い出せますね。あ、この水銀灯は私が穴を掘った場所だ。穴を掘る者はそれに落ち込むという危険があります。それは当然です。穴を掘るというお仕事をする人は落ちてしまう危険があるので要注意ということでした。そして石垣を崩す者、石垣を崩す者は蛇に噛まれるという警告がされています。石垣には多分蛇が隠れ潜んでいるということでしょう。石垣を崩す仕事をする者は蛇に噛まれる危険がありますよ。そして石を切り出す者、その人は石で傷つく可能性があります。木を割る者は木で危険にさらされるでしょう。まあ、その後に出てくるこの木こりのような斧を使ってする仕事をする人、木を割る者は木で危険にさらされる。この木がですね、目の方に飛んでくるかもしれませんから、ちゃんとゴーグルのようなものをつけておかなきゃいけないでしょうし、さまざまな形で木によって危険にさらされることがあるでしょう。私の父親は、高知県庁に帰って、しばらく前に勤めておりましたけれども、ある時に台風に遭いまして、そしてですね、何か災害対策のことをしていたようです。そこでこの、かなりのですね、電動のカッターを使っていたそうなんですけども、手元が狂ってしまいまして、足をかなり深く切ってしまいまして、縫う仕事ということになって、今もそのような傷があります。さまざまな形で、そのそれの仕事に危険がつきものです。そんな中で知恵はどのような意味があるのか、十節で伝道者は今日一番中心的に語りたいことを語っているかと思います。もし斧が鈍くなったとき、刃物は道具は何でもそうでしょうけども、使えば使うほどその切れ味が悪くなってまいります。斧が鈍くなっていく。そうなったときにどうなるのか。その刃を研がないと、いっぺんお仕事を辞めてその刃を研ぐ時間を持たなければ、その刃を研がないままで一生懸命お仕事をやり続けていると、もっと力がいると言われています。しかし知恵は人を成功させるのに益になると伝道者は素晴らしいことを語っています。 意味がない意味がないと言いながらも意味があるよと語っています。知恵は人を成功させるのに益になると言われています。今日閉塞感があるというものが言われておりますが、このような知恵を持つ必要があるかと思います。このような知恵なしにがむしゃらにひたすら頑張り続ける、休むこともせず睡眠時間も削ってどんどんどんどんその仕事に打ち込み続けていく、そうすると何が起こるでしょうか。必要以上の力や頑張りがますます必要になります。それに反比例しまして効率はというとどんどん悪くなります。がむしゃらにやればやるだけ無駄が多くなります。そして疲れがたまります。喜びがなくなります。義務感と焦りの中でどんどん結果が出なくなります。疲れやストレスがたまるだけです。やることなすことすべて裏目に出る、何やってもダメだ、どうせ俺なんかというトロー感、疲労感、無力感、無能感、絶望感、そのようなものが私たちを捉えるかもしれません。いわゆる鬱的な状態、閉塞感にとらわれた悪循環の状態になります。やればやるほどうまくいかないんです。力がいるんです。無駄に力がいるんです。デフレスパイラルという言葉がありますか。このどんどんどんどん悪循環に陥ってですね、ますますハマってしまう状態です。熱心に一生懸命頑張れば道は開けるとか、それ嘘です。休みなくひたすら頑張れば結果が出るよ、それ嘘です。うまくいかないです。やればやるだけうまくいかなくなるでしょう。寝るときにちゃんと寝て、休むときにちゃんと休んで、斧がその切れ味が鈍くなったらその切れ味を研ぐ、そういう時を持たなければ、休みを取らずに、つまり鈍くなった斧を、その刃を研ぐ時間を取らずに働き続けるというのは実に最悪なことであります。日本の多くの教会、また日本の多くのクリスチャンはそのような悪循環に入ってしまっているかと思います。真面目な人が多いんです。一生懸命奉仕をします。一生懸命お仕事をします。でも休まないんです。真面目ですから、ひたすらひたすらもう涙ぐましいのように献身に献身を重ねて全てを犠牲にして、そして一生懸命頑張りますが、なかなか思うように力が必要なだけで良い実を結ぶことができない、このような悪循環があるように覚えております。そこで一つの本をご紹介したいのですが、 The Purpose Driven Church、 アメリカの牧師のリック・ウォーレンという人物が書いた本ですが、少し前には健康な教会への鍵という題で訳されていました。最新の訳では5つの目的が教会を動かすという訳に名前に変わっていますが、この中の第2章に教会成長についての神話というものがあります。これは教会だけでなくてビジネスとかお仕事においてまさに言えることでしょう。神話その後、あなたの献身が十分なら成長するというんです。コンビニの店長にこれ言う上の人いっぱいいると思いますね。あなたがもう本当に献身してそこのところでもう全身全霊を尽くしてですね、その事業に打ち込むならば必ず成功するよ、やってみなさい。でもそれは神話だというんです。嘘だというんです。何かを成長に導くには献身以上のものが必要です。それはこの伝道者の10章10節で語られている熟練技術と訳すことができるような言葉です。もし斧が鈍くなったときその刃を研がないともっと力がいる。しかし知恵と訳されていますが、この新改訳の聖書では英語のニューインターナショナルバージョンというものを見ますと、スキルという言葉が使われています。スキルというのは、特殊な言葉ですが、訓練とか経験などによって身につけていくことのできる技能です。腕前とか熟練という意味があります。ベテランの中でこの、手にこのしっかりと身につけることができたその、技であります。もともとの言葉はハクマーというヘブル語でありますが、この言葉は技術という意味もあります。一生懸命この頑張って訓練をすれば身につけることができる技術、 車の運転の技術、あるいは飛行機の運転の技術、そのようなものがこのスキルと言われます。あらゆる仕事において、あらゆる事業において、あらゆる営みにおいて、この熟練技術というものがとても大切なことだよと言われています。がむしゃらに頑張ってもダメだよ、もっと効率が悪くなるよ、そうじゃなくて休みを取って鈍くなってしまった斧を研ぐ時間、つまり熟練技術を身につける時間を持たなければならないよ。しかし熟練技術が人を成功させるのに益になると語られています。リコーレの言葉で言うならば、人を成功させるのは献身ではなく熟練技術だと言われております。木をうまく切ろうとするなら、まず斧を研ぐ必要があります。大切なのは一生懸命頑張ることではなくて、まず磨きをかけるということであります。さまざまなお仕事において、この仕事における知恵は、必要なことでありましょう。お医者さんや医療に従事なさっている方々も定期的にその技を磨いていく訓練をされていますよね。人の命がかかっていますから。飛行機のパイロットも繰り返し繰り返し訓練を受け続けます。人の命がかかっているからです。教会の奉仕の働きもマンネリ化してしまって、やればやるほど結果が出ないという時がいっぱい出てくると思います。義務感と疲労感だけしかない。しかしその時にこそ奉仕をいっぺんやめる必要があります。ストップして、そしてちょっと休みながらですね、気分転換をして、そしてその時間でもう一遍鈍くなってしまったそのところをですね、きれいに研ぎ直していく。その時にもっと豊かに、もっと効率的に実を結ぶことができる、そのようなことが起こってくるように期待しております。今日の祈祷課題手法を見ていただきますと、神様の栄光のためにこの杉戸キリスト教会が倍増する知恵が豊かに与えられ、臨機応変に実践できるように、別に私たちの教会が素晴らしいということを示すためではなく、神様の生きて働かれる神様の栄光が表されるためにということを願っています。私たちが豊かに実を結ぶことを通して神様の栄光が表されると聖書は語っているからです。そして結果的にこの教会が祝福されるならば、少なくとも今の、状態から質的にも量的にも倍増していくならば、さまざまな形でモデルケースになれると信じています。こんな都心から離れたところで、田んぼや畑がたくさんあるところで、古利根川の流れのほとりに植えられた教会がどれほどの可能性を秘めているのか、都心に行けば教会が成長するなんてことはないと思います。むしろ郊外にいる教会の方がものすごいたくさんの駐車場を持っていたり、また、何百人という教会の人たちがそこに集っている姿も見ることができます。韓国や諸外国だけでありません。日本においても神様はそのように教会を豊かに成長することができる、たくさんの人を救いに導き、そして教会のメンバーとして訓練していくことができる方であります。一切のものを一切のものによって満たすことができる方、それがイエス様だと言われておりますので、私たちはさらに大きく口を開けて期待していけたらと願っています。一人が一人ということを考えています。もしも皆さんそれぞれがそれぞれの立場でもう一人の人を祈り続けてこの教会に導くことができたら、それ皆さんの愛する家族か友達か職場の同僚か地域の方か、誰か一人でもいいんです。一人が一人を確実に何年かかかったとしても教会に導くことができたら、それだけで一人一人がそれをやるとですね、倍増するということが起こります。駐車場やこの場所が狭いと言っても礼拝の回数を増やせば何回でもできると思います。2回、3回、大丈夫です。第1礼拝、第2礼拝、第3礼拝、ここでもやれることを願っています。知恵の中には力がある、知恵は力に勝る力があると言われています。
斧が鈍くなった時に刃を研がないともっと力がいる。でも知恵は力に勝るんです。知恵は人を成功させるのに益になるのです。がむしゃらにやり続けても無駄なだけになります。そうではなくて、神様が与えてくださっているこの頭を使って、そして聖書に書かれている知恵を、何よりも知恵そのものである主イエス・キリスト様を、その指示を仰ぎながら、その言葉に耳を傾けながら、私たちが置かれた場所で花を咲かせていくことを何よりも誰よりも願っていらっしゃる方のそのアドバイスを受けながら、それぞれの歩みを続けていくことができたらと願っております。12節ではさらに意味深な言葉も使われております。蛇使いと蛇の話が出てきます。これは先ほどのことと似ていると思いますが、もし蛇がまじないにかからずに噛みつくなら、それは蛇使いに何の益にもならない。今日は少ないかもしれませんが、こう蛇を使う蛇使い、それはこの見せ物ですね。サーカスのような、ショービジネスでやります。まじないにかけてですね、蛇を自分思い通りに、この動かしていく、そういうようなことを人に見せていく中で収益を得ていく、そのようなお仕事と言えるでしょう。ですから蛇というのはこの場合仕事道具です。商売道具です。蛇使いというのが仕事人であり商売人であります。同じようなことが言われているでしょう。もし仕事道具が、言うことを聞かなくなったら、仕事する人にとって何の益にもならない。鈍くなったもののような蛇、そして木こりのような蛇使い、その対比がなされておりますが、仕事における知恵、そこには本当にどうしても必要なことだと思います。そしてまじないという言葉がありましたが、この言葉は言葉であります。どんなまじないの言葉を語るのか分かりませんが、蛇にもですね、機嫌を取ってですね、うまいことこう噛まれないでこう何か芸をさせるというまじないがあるのでしょう。しかし明らかに言葉だと思います。そして12節からのところに伝道者は言葉における知恵というものを語り始めます。人間関係を良くも悪くもするのは言葉であります。言葉によってたった一言で一喜一憂してしまうという私たちの弱さがあります。たった一言のねぎらいの言葉、褒め言葉で私たちは本当に嬉しくなりますし、たった一言のトゲのある言葉、毒のある言葉で私たちは本当に落ち込んで死にたくなってしまうこともあるでしょう。知恵のある者が語る言葉、その言葉における知恵を、その愚かさを語ります。12節、知恵ある者が口にする言葉は優しいと記されています。トゲトゲしくないということですね。これは知恵あるものでしょう。夫婦関係においても、親子関係においても、友人関係においても、優しくない言葉は要注意です。トゲのある言葉、毒のある言葉は必要以上の愚かさを、その愚かな結果を生み出していきます。聞く耳のある謙遜なものになれるためには優しい言葉が必要でしょう。知恵のある者が口にする言葉は優しいと伝道者は語ります。その反対に、知恵がない愚かな者の唇はその身を滅ぼすと言われています。その優しくない言葉、トゲのある毒のある言葉で、結果的にその人は憎まれてしまったり、攻撃されてしまったり、また疎んじられてしまう。彼が口にすること、愚か者の口にすることの言葉の始まりは愚かなこと、彼の口の終わりには惨めな狂気、そして愚か者はよく喋ると言われています。私もこのメッセージをするときにはこう口をチャックつけなきゃいけないなと、余計なことを言わないように。でも愚か者はもう何でも自分の喋りたいことをひたすら喋るんです。だから愚かなんです。聞く耳がありません。この人聞いてもらえない、もうずっと自分の言いたいことだけしか喋らない、そんな人にお友達になりたいと思いますか？ その人家族の中に一人いたらもう困っちゃいますよ。でも愚か者はよく喋ると警告されています。賢い人はちゃんと口にチャックできる人です。抑制の効いた語り、そして沈黙。人がこれから起こることを知らない。これから後に起こることを誰が告げることができる。そして結果的に一生懸命よく喋り、よく頑張り、がむしゃらにひたすらに、この諸突猛進をするような人、このような愚か者の労苦は己を疲れさせるとあります。もう結局やればやるだけ疲れるんです。長くひたすら喋るとそれだけ疲れます。がむしゃらに頑張り続けても疲れるのです。しまいにはもう頭がぼーっとしてしまって街に行く道さえ知らない。もう何も手につかない。もううつ的な非常に燃え尽きた状態になってしまう。そのような愚かさをその方向線で歩むことを今すぐやめてほしいと伝道者は語っているように思います。生き方の方向線、今の生活習慣、それが問われていることだと思います。真面目な人ほど休みを取らずに、有給休暇も取らずにひたすら頑張り続けるでしょう。残業残業に重ねて、でもそれで本当に良い仕事をすることができるんでしょうか。本当に良い奉仕をすることができるんでしょうか。違うと思います。本当に良い仕事を、クリエイティブな本当に素晴らしい作品を生み出すためには、気分転換をして、そして練りに練って、そして磨きに磨いて、何年も構想をかけて、そして本当に色褪せないさまざまな仕事の結果が出てくるものと思います。16節以降でも人間関係における知恵、言葉における知恵が繰り返されていきます。伝道者は非常に人間観察が好きなのです。ですからさまざまな上に立っている人から下の下々のものまで彼はくまなく目を向けていきます。16節では思わず災いなことよと彼は口走ってしまいます。災いなことよ、あなたの王が子供であって、あなたの首長たちが朝から食事をする国は、国の王様のことが災いだと言われています。子供のような王様、子供のような指導者、それはアダルトチルドレンと言われるような人でしょう。まるで子供、全然大人のお仕事してくれない。朝から美味しい食事でグルメ三昧をして朝から酔っ払うような、その国は災いだと言われています。大事な会議の時にどんどん居眠りをしてしまう。どこかの国に似ているかもしれませんけども。17節、それに対して幸いなことよと伝道者は思わず称賛を送ります。あなたの王様が、あなたの指導者が、国の指導者が貴族の出であって、あなたの指導者たちトップが酔うためではなく力をつけるために定まった時に食事をする国はなんと幸いか。そしてさまざまな形で私たちの日常生活に警告を与えます。18節、怠けていると天井が落ちます。手をこまねいていると雨漏りがしますね。人間というのは誰もがですね、楽をしたいということでしょうけど、ひたすら楽をし続けるとですね、やがてツケが大きく回ってくるということです。天井が落ちる、そして雨漏りがしていく。そうなる前に手を打たなければ全部が台無しになってしまうということがあります。食事をするのは笑うためですよ。ぶどう酒は人生を楽しませますよ。そして金銭は全ての必要に応じる。賄賂的なことも考えられているかもしれません。伝道者はおそらく上に立っている人とか、さまざまな政治的なものに携わっている人たちのそのさまざまな、このやり取りを目にしていると思います。しかしそういう中にあって、知恵を持っている伝道者は20節で釘を刺すのです。言葉における知恵、それは時に沈黙をしなきゃいけない。言いたいことがいろいろあってもちゃんと言わない方がいい。20節がその言葉でありましょう。王を呪おうと密かに思ってはならない。 その国の一国の指導者を呪おうと密かに思ってはならない。寝室でも富む者を呪ってはならない。なぜなら空の鳥がその声を持ち運び、翼のある者がそのことを告げるからだ。今日では監視カメラとか、盗聴器とかそういうものがあるかもしれませんね。これは聖書の言っている原則だと思います。どんなに悪い指導者がいてもその人を呪うようなことを考えちゃいけないんです。むしろその人を祝福する。その人に祝福が豊かに注がれて、この国を正しく舵取りをすることができるように、その人のために祝福や守りや支えや取りなしをしていく必要がある。呪うなんていう愚かなことをするべきじゃない。私たちが祝福の源として召されているのであれば、誰かを呪うなんていう愚かなことではなく、誰かの祝福を祈る、誰かの尻拭いをしていく、誰かの破れ口を取りなしていくような、そのような働きを必要としているかと思います。しばらく見に来られたクリスチャン新聞の元編集長の方がいらっしゃってましたけども、それぞれの国の首相のために、国の政治家のために、指導者のために、ぜひ祝福を祈りましょうという言葉がありましたね。そのことがここで言われている知恵だと思います。言葉における知恵、それは呪いのようなことは口走れない。代わりに祝福を祈っていく、取りなしをしていく、そのようなことが結果的にこの伝道者が言っている知恵の意味を、実際の言葉において生かしていくということになるかと思います。人間関係における知恵、お仕事における知恵、言葉における知恵、さまざまな形で伝道者は知恵の意味をここで語っているように思いますが、話をまとめますと、知恵とは何でしょうか。鈍くなった斧を研ぐように時間を割いて身につけるべき熟練技術だと思います。そしてそのような知恵は人を成功させるのに益になる。豊かに実を結ぶ、目に見える結果を何らかの形で出していく、そのために計り知れない益をもたらすと言われています。単なる人間的な成功を伝道者は考えてはいません。お金持ちになるとか、欲しいものがみんな手に入るとか、そういうレベルの成功をここでは言ってないと思います。もっと桁外れの、世界中の人の祝福の源さんになれるというような成功であります。その国の祝福の源になれる、それほどの成功であります。さまざまな形で私たちは熱心さや情熱をいただいていると思います。さらにそれに知恵が加わるならば、鬼に金棒ではないでしょうか。そして私には知恵がないのよ、私あんまり賢くないのよっていう人も、前回言いました伝道者の書の9章の11節を振り返ってみてください。すべての人にチャンスがあるということが言われておりましたが、その中に知恵という言葉も入っておりました。知恵の意味を考えながら、もう一度9章の11節を振り返ってみたいと思います。こんなことを伝道者は9章では語っていました。私は再び日の下を見たが、この地上のすべての人生を見たが、競争は足の速い人のものではない。戦いは勇士のものではなく、そしてまたパンは知恵ある人のものではない。富は悟りのある人のものではなく、愛子は知恵のある知識のある人のものではないことが分かった。なぜなら全ての人が時と機会に出会うから。神様は惜しみなく私たち一人一人に知恵を注いでくださっています。また弱い者が強いと言うことができる、そして戦いに勝利することのできる、そのような道を開いてくださっています。そして足が遅くても豊かに用いられて、そしてその競争にも勝っていくことができる。悟りや知識があまりなくても大丈夫です。全知全能の神ご自身が、知恵である方が私たちの味方として共にいてくださるならば、それほど賢い人はいらっしゃらないと思います。人間的な知恵は
十字架を愚かと考えるでしょう。しかし本当に神様が与えてくださる知恵は十字架にこそはっきりと表されています。私たちの身代わりに神がその罰を受けてくださり、神が呪いを受けてくださり、怒りを受けてくださり、そして見捨てられていった。しかし神はその方をよみがえらせて、今もその方は生きていらっしゃる。そこにあらゆるものに打ち勝っていく知恵が掲示されております。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますが、1分ほど時間を取りますので、それぞれご自分で神様に向き合う時を持っていただけたらと思います。天のお父様、特に日本という国においては、休むことが罪であるかのような真面目すぎる傾向があるかもしれません。そして非常に真面目で熱心で、そして本当に献身的な多くの方々が毎日のようにひたすら汗や涙や血を流してこの国を支え続けていてくださることを覚えます。しかしやればやるほど結果が裏目に出るということが時に起こってまいります。もし斧が鈍くなった時、その刃を研がないともっと力がいると言われているような状況であります。そのような時にはあえて勇気を持って仕事を一旦中断して、そしてリフレッシュをしながら、休みを取りながら、もう一度鈍くなったその歯をしっかりと研いでいく必要があります。その時により効率的により良い仕事やより良い結果を出すことができると聖書は語っています。教会の話だけでなくて、あらゆるお仕事においてこのことは言えることでしょう。どうぞ神様、それぞれの立場に置かれている私たちが知恵をしっかりと時間を取っていただいていくことができますように、熟練技術をさらに磨きをかけて、そして一つ一つの今与えられているチャンスを逃すことがありませんように導いてください。毎日の生活のその習慣を一つ一つ見直していくことができますように。そして神様、さまざまなマンネリや喜びのない疲れ果ててしまうようなそのようなことを一つ一つ整理整頓しながら、新たに再出発していくことができますように導いてくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。